マタイによる福音書20章の20節から28節まで、ここの主題は一番、大きくなりたいものは皆に使えるものになり皆のしもべとなれということです。偉くと訳されている言葉は大きいという言葉なんですね。はい、それでは今日のところ、ゼベダイの息子たち、ゼベダイの息子たちというのはヤコブとヨハネ、そのこれはマルコの福音書の方ではっきりヤコブとヨハネと書いてあるからわかります。その二人の息子と共に母親も親も子供も一緒に同じような気持ちを持ってきたということです。ひれ伏してまで願おうとした。何を望んでいるのかと、何を欲しているのかと言うたら、王座に着くとき、王として、メシアというのは本当に王になるというふうに思われていたからですね。そして、この前の19章の28節、イエスは一度弟子たちに言われたですね。はっきりこれアーメンという重要なこと、真理であることを言うときにこのアーメンという言葉があります。はっきりという、クリアリーとか明瞭性ではないんですね。真実性、真理性を言っているわけです。これは真理だと。新しい世界になり人の子キリストが栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二族を治めるのだと。それで、それと並んでですね、この言葉は現代の我々には何かピンとこないという人はほとんどではないかと思います。十二の座、そんなものが天国にあるのかと、十二の部族なんてもないではないかと、ユダ部族が実用残ったので、そのイエスもユダ部族から出たわけですね。十二部族はとっくに滅んで消えてしまっているのに、どうしてこう言うんだろうかと、そういう意味では今日わからないということになりますが、これは十二の座を象徴的に言っているわけですね。十二人、これも象徴的な数です。イエスに従った者は新しい世界、人の子キリストが栄光の座、神と同じように復活して神の一切の力を受け継いで新しい世界になっている時、キリストに従う選ばれた者たちもそのような大いなる支配の力を与えられる。その支配の力、すべてを治める神が持っている、キリストや神が持っている支配の力、それはまた言い換えたら永遠の命だというわけですね。29節、永遠の命は単に長いということではないということを前から繰り返して言っていますが、神の命ですから、神は全てをご支配なさっている。でそういうふうに一切を神の真実と愛をもって支配する、それも永遠の命を与えられると、そういうことにも及んでいるわけです。で今日のところはそういうふうに十二の座について支配の力を与えられるとかいうからですね、その中で特に一番大事な地位を与えてほしいというわけですね。今日の日節、王座に着くとき、先のところですね、19章の終わり、 新しい時代になって人の子が栄光の王座に就いたとき、12人の弟子たちの中で要するに一番にしてほしいというわけです。二人の息子が、一人はあなたの右、一人はあなたの左に座れると言ってください。そのように非常に露骨にですね、他の12人にも増して二人の息子を特別に、で彼らもまた息子自身もその気持ちを強く持っていたというわけです。これはマルコによる福音書を見ますと、ヤコブとヨハネが直接求めたと書いてあります。でもこれは母親も望み、実際にヤコブとヨハネも求めたんだということですね。イエスに3年ついてきて、そして徹底して最も弱いところに病や大きな障害を持った人たちのところに行ったのに、そんな人たちはにこの世では全く地位も何もない、権力もない、そういうところを重んじていかれたのに、弟子たちはその精神が3年間も一緒であってもわからなかった、この世の神を知らぬ人と同じように、自分こそ上になりたいと。これは非常に人間にはこの気持ち欲望が強いということですね。これは子供の時から、私の子供が幼子、1歳2歳であった時に、それ、一人だったのに次の子供生まれたら、その次の下の一番下の子供を当然ミルク飲ましたり大事にしなきゃいけない、抱いたり、そしたら上の子がですね、そのようにしよった親の手やら子供の手を叩いたりですね、びっくりして見たことがあります。こんな小さい幼子、純真らしい顔をしたものでも熱心の妬みっていうのがあるんだと、びっくりしてしまった。そんな幼子の時からやっぱり自分は上になれなければと。これは動物でもですね、例えば鳥の中でも仲間でも、親鳥が餌を運んできたら、その巣箱におる何かのひな鳥は必死になって自分を割り裂きにと、そうでないと死んでしまうわけです。割り裂きに大きな口を開けて親が運んできた餌を奪い取ろうとする。弱い窓を打ったらですね、踏み潰されてしまうわけですね。ですからそういう意味で、上になりたいというのは動物世界全般に共通しているわけです。そのぐらい非常に強固な本能として、それぞれが持っている。単に一緒にイエス様と追ってもですね、その強固な本能はなくならなかったのがわかります。人から褒められたい、認められたい、高く評価されたい、あるいは地位が大きくなったり、大きな家で住みたい、大きな車に住みたいとかですね、多くの人から褒めたたえられたいと、何かそのように人の上に立ちたいというのは強烈な願いであるというわけです。だから人から見下されたりすると非常に憤ったり、ショックを受けたり、絶望したりする。その答えとしてイエスは非常に、抽象的な表現で言われたんですね。王座の左、あなたのついで偉い地をつけてほしいと言ったら、そんなバカなことを考えるなと直接的に言うんでなくって、あなた方は知らないと、自分のことさえ知らない、自分が何を願っているのか分かっていないと。びっくりしたですね、自分はっきりとイエスの右左につけられてもらうことだと、これはっきり願っているんだと、親と共に来たんだと。ところがそれだけ本人たちははっきり分かってそのことを願いに来たのに、 何を願ってるか分かってはいないではないかと言われて、一瞬あっけに取られたんじゃないかと思うんですね。何をイエス様は言おうとされてるんだろうかと。そこでイエスはまたですね、比喩的な言葉、分からないのか、この世の出世と同じことを願うとは全く分かっていないではないかと直接的に言わないで、私が飲もうとしている杯を飲むことができるのかというふうな表現で言われたわけです。これは私が飲もうとしている杯は後にも出てきますが、ゲッセマネの祈りの時にですね、どうかできることならばこの杯を取り除けてくださいと言ったわけですね。このできることならばこの杯を取り除く、それはマタイで言えば20、まあ、引かなくてもいいですけれども26-38にありますね。ゲッセマネの祈りの時に、私は死ぬばかりに悲しい、苦しい、ここを離れずどうこうと言って必死になって祈ってですね、父よ、できることならこの杯を過ぎ去らせてくださいと。この杯、要するに十字架の恐ろしい釘付けという苦しみにあって死ぬ苦しみもだいながら死ぬことを杯と飲み干すと言っている、こういう表現で言っているわけです。今日のところ、今のところでは戻っていますと、私が飲もうとしている杯はこの死の苦しみだと、あるいは途方もない苦しみを超えていくのだと、イエス様の右左にっていうけれども、そのイエスはどんなに大きな苦しみを経ていこうとしているのか全く分かっていない。イエスに従うならあなた方もまさにそれと同じように大変な苦しみを味わうことになるんだと、そんなこと全く考えてないではないかと。その神様に引き上げられるために必要な途方もないような苦しみを受けずして、楽々と支配の力をもらいたいとと思っていると言ったわけですね。この私が飲もうとする杯を飲むことができるのかと。それこの他の人はですね、弟子はその飲もうとしている杯とはどんなことですかと問うのであれば、まだ真剣に求めている分かりますが、彼らは簡単に飲むことできるかと、できますと言った。ここに非常にこのこと物分かりが悪いというのは、二次書のこの19節18-19、私はエルサレムに登って引き渡され、指導者階層、指導者たちに全くの無実の罪を着せられて、死刑を宣告されて、そして侮辱して鞭打たれ、最もひどい悪いことをした人のようにあざけられて踏みつぶされ、すべての名誉を敬われるということを叩きつぶされ、踏みつぶされて、その上で十字架貼り付けにされて殺されるんだと。そのことを言ったのに、二次その時というんです。こんな重要な自分が十字架につけられる大変な苦しみを与えられると言ってるのに、そこにまさにですね来て、イエスの右左に置いてくれと、あなたが王になった時とか、まるでこのイエスがですね、自分がこれからまさに受けようとしている大変な侮辱や苦しみ、そして、いわ叫びながら死んでいくほどの苦しいことをって言ってるのに、 全く耳、聞く耳みたいな、自分の欲望願いだけをしっかり言うと。これが3年間も全てを捨ててついてきた人の態度だろうかと本当に驚かされることです。これは聖なる霊を受けていなければ、どのようにいわゆる優れた教えを受けたところで本当にはわからない。やっぱり人間は自分中心というですね、自分が上になりたい、そういう気持ちを砕くことができないということを示しています。でイエスは彼らの浅い心をすでにもう責めたりしないで、あなた方が確かに私の杯を飲むことになるだろうと言ったんですね。この苦しい杯をあなた方弟子たちも飲む、これは具体的に殺されるという意味でやったのはヤコブは確かにそうですが、ヨハネは相当の長寿になるまで生きていた、ちょっと対照的だったんですね。でそういうふうにヨハネは長生きしたということであると、苦しみながら土地で殺されるという意味での杯を飲んだことではないように見えますけど、そのヨハネは非常に高い霊的レベルに引き上げるために、どのような苦しい杯を自己が死ぬためにですね飲んでいったかは、これは誰もわからないわけです。使徒ヨハネが、そういう意味でこのところはヤコブは実際に殺されてしまったわけですね、使徒行伝にあるように。でもヨハネは内的な非常に苦しい戦いをして、キリストの苦しみの杯を確かに飲んでいったと。対照的な二人いずれもですね、イエス様のあの苦難の杯を飲んだと、父のところへ上げられるための、これは現代の私たちも神のところへ引き上げるためには、確かにただ信じるだけで救われるけれども、その様々な人間関係や家族の問題や、あるいはそれぞれの病気や災害事故、自分の罪失敗過失、さまざまなことで苦しみの杯を飲むと、神の国には入るには数々の苦難を経なければならないとパウロも使徒行伝の中で語っています。これは誰にとってもですね、確かにイエス様の苦難の杯を、その程度はさまざまな形があれ、10年20年と寝たきりで起き上がることもできない苦難の杯を飲む人もおれば、外見的にはわからないけど内面的に非常に深い霊的戦いをして、もう死にたいと思うぐらいの暗い谷間を歩いて、その意味でのキリストの苦難の杯を飲んで、そして神の国へと復活させていただいた方もおられる。でもキリストの右左、次に誰が座るかなんていうようなことは、この生きている時のイエス様がですね、今決めたりすることではないと。父がそういうことに定められるんだから、それも神様に任しとけと言われたんですね。で他の10人の者たちは24節で、この2人の兄弟のことで腹を立てたっていうけども、この人たちのことをですね悲しんで、そんな気持ちがなくならないように祈ろうと、もうイエス様がこれから最後だと言われているではないかと、誰が一番になるかとこういう、それは全く場外れなことで見当違いではないかと思ってですね、言ってですね、イエス様のために祈ろうと、私たちもそこで同意しに祈ろうということは分かるけれども、10人もそのことを腹を立てて怒ったというのは、全く他の者たちも 自分たちを出し抜いて上になると何事やというごく普通の人間的な感情になっておったというのが分かります。そこで一度全部に対して言った。神様を知らない異邦人では当然ですね、人間的に支配者たちが権力や金の力、武力の力で支配している。しかしあなた方とは違うと。神を信じない人は当然金や権力が物を言わせて、支配をしてきたし、支配今も続けようとしているが、あなた方キリストにつく者たちは全く違うと。あなた方で本当に大きくなるたいものはみんなに使えるものとなり、しもべとなる。このことをさらに言い換えて、本当の意味は28節、人の子キリストはご自身のことは神の子でもあり人の子でもあるという言い方をされていますが、使えられるためでなく使えるためだと。この意味をもうさらに深く言ったのが最後の行、多くの人の代価として、身代金代価として、贖い金としてですね、自分の命を捧げるために来たのだと。ここにですね、命を捧げる、死ぬということ、多くの人の代価として命を捧げる、これは血を流す、人々のためにイエス様が贖いの血を流されたという言い方をしますが、そのことがまさに書いてあるわけです。身代金という訳にしていますが、贖い代ですね、囚われているもの、奴隷のように囚われているものに 代価を払って買い戻す、これは贖い代、贖い金ということですが、そのために人々が、いわば奴隷のように罪の奴隷、自分中心という悪い霊のために縛られておるから、そこから解放して解放する、自由にするために、血を流して自分の命を支えるためだったんだと。イエスが来たのは多くの人をそういう罪から、罪の力から解放すためというんですね。十字架ということがの死ということ、これは前に19節でですね、十字架につけられるんだと言われたんです。自分の命を捧げると十字架につくと、多くの人の身代わりになって自分が殺される。究極的に使えるということ、人に使えるということは、絶えず何らかの良きことをすることが使えるということで、他者の命令通りに機械的にするということでは、全く聖書ではそんなことは言っていないことですね。イエス様が自らを使えられるためでなく使えるため、イエス様を使えたというのは、ハンセン病の下目が見えない人やら、あるいは足が立たない人、チューブの人、そういうさまざまな人のために、少しなりともですね、力を与える。もうイエス様は全能でしたから、本当にそれを完全に癒された。そういう癒しの良き力を与えること、絶えず良きものを与えることが使えるということであるので、私たちも使えるというと言った通りするで全くなくって、相手に何か良きことを提供しようとする、その気持ちを使えるというわけですね。私たちがある意味で誰でも寝たきりの人でもできることは、誰かのことを心から祈ると、その祈り、神様がちゃんと見てくださって、何か良きものを相手にも時が来たら分かる、あるいはすぐに分かる場合もあるかもしれませんが、そういうふうに具体的にできることは、それは電話や手紙やメールとか、あるいは何らかの必要な小さなものに託して心を起こると、あるいは実際に家を訪問する、何らかの良い本からの言葉を少しでも紹介するとか、まあいろいろと可能なことをですね、少しなりとも良いことを 祈って提供する、それが使えるということだから、そういう意味では誰にかに使えることは誰でもができるようになっているわけです。でその究極的なものは命さえも、一番大事な命さえも他者のために提供すると。で、これは非常に若くして1歳やそれ以前に、あるいは1歳前後とか幼くして、この地上の命を終える小さな命もありますが、そういう小さな命は一つにはこれから生きる人たちのために捧げられたのだと。私たちが少しでもより神様に近づくために、解放されるために捧げられたんだというふうに信じて受け取ることができます。これは私ども自身に、最初に生まれた子供が生まれて5日目にはっきりした原因がわからないで揉めされたけれども、それもどうしてそんなに元気で生まれた子供が、赤ちゃんが召されたのか、そのことも私たちがより神様に近づくことができるようにという意味で、その新しい赤ちゃんの命は捧げられたのだと、というふうに信じて受け取れるようになったわけです。で、この世で大きくなるということと、神様の御国で大きく見なされる、大きいと見なしてくださるということと全く違うこと。この世で大きくなる典型は国家的行事だとか言って大々的に巨額の金を使ってですね、金メダルを目指そう、一番を目指そうとか、もう本当に繰り返し繰り返し、そんなことを言うようになってしまったですね。オリンピックをあと1年だどうのこうの言ってですね、そのために膨大な金が動いたんですね。準備段階から養成とか称して外国のコーチを巨額の金を使って、選手を海外で選手出したり下宿させたり、旅費も全部国家の税金持ちだと。そのようにして何か本当に美しいものを生み出されるだろうか、金にまみれておるという感じですね、金メダルも。ところがイエス様が言う大きくなるということは、この世で褒められたり金メダルをくれたり大きなカップをくれたり、そんなもの一つもないけど、この順位の部族を治めることになるとか、私に従ってきたのだから十二の座に座って治めることになると言われた。それは神様のご支配の力を与えられると。愛や真実をもってご支配する、治める、そして愛や真実に満ちた世界、そうしたものが与えられるということですね。それこそ本当に大きなことだ。で私自身も今生きているのはイエス様がそのように自己自分の命を捧げられた、そして私はそのことを信じてそのイエス様の命の一部をいただいて今生きている。そういうことで、この人生とは何なのかなんて、昔から人生論なんて言ってよくありますが、それは見てはっきりもう一人ですね、自分にとって一番良きもの、あるいは2番でも3番目でも、とにかく少しないと良きものを絶えず他者に差し出そうと、分かとうと、そして一番大いなる天の御国、神様のご支配の力、天の御国を他者に少しなりとも分かち与えようと、そういうことが人間のこの地上に生きる限りですね、 一番の大きな意味のある大きな仕事なんだと。それ農業していても普通の会社やっても心の中の重要な部分にそのことをいつも思っておるというわけですね。そしてさまざまな仕事に励むと。そしたらその会社で地位が上がろう上がる前が、神様はそれを本当に大いなるものと見てくださるというわけです。これはイエス様が来た最初のところで目的とは、生まれた時にその名をイエスと名付けようと。イエスと名付けるその意味は、エホーシュアイエってね、ヤハウェ、シュのことですね。ホーシュアは救いということです。ですからエホーシュア、その短縮形がヨシュアで、ギリシャ語的表現でイエスース、イエスなんですね。日本語ではこれはヤハウェは救いであるという意味なんですね。で、救いとは罪からの救いなので、マタイの福音書の一番最初、イエス様の誕生の時に天使がその子をイエスと名付けようと、この子は自分のためを罪から救うのだとですね。ヤハウェ、神は救いであるということですが、その救いとはその罪、絶えず私たちは自分中心になり、愛なき真実なき、言葉行動思いを抱いてしまう、その非常に深い根深いものを罪と言っていますが、そこから救うためだと。今日のところでは多くの人をその罪から贖い出すために、いわば代価として自分の命を捧げるために来たのだと。多くの人の罪からの救いのために自分の命を捧げるためだと。これがあの十字架ということでもあるわけです。十字架がなぜキリスト教のシンボルになったのか、それはまさにここにあるわけですね。あの十字架は多くの人の、無数の人の代価として、キリストが命を十字架にかかってまで捧げられたと。その大きなる大いなる象徴だからですね。十字架はそういう意味で神様の無限の深い愛、私たちのどうしてもなくすことのできない罪の本性を変えるため、そこから解放してくださるために、キリストが途方もない苦しみを担ってくださった。だから私たちもほんのわずかでも他者のために苦しみをも受けて、そしてわずかな良いものでも提供できたらと願うわけです。はい、以上です。